ーの皆さん、こんにちは。アートフルハートフル亀岡の時間となりました。この番組はゴセック文化を次世代に継承する活動を行っている特定非営利活動法人ゴセック文化アカデミアがお送りいたします。
改めましてこんにちは。ゴセック文化アカデミア副理事長の安藤恵子と申します。
同じく副理事長のモナと小賀久美子です。
主任研究員の竹市真嗣です。
この番組アートフルハートフル亀岡では、私たちゴセック文化アカデミアと連携した活動として、亀岡の女性たちが主体となって取り組んでいる地域活性化の新たな動きをご紹介してまいります。それでは皆さん、
どうぞよろしくお願いします。
第1回の本日は、まず特定非営利活動法人ゴセック文化アカデミアにつきまして簡単に説明させていただきたいと思います。モナと久美子さん、お願いいたします。
はい、それでは簡単に、ご紹介させていただきます。ちょっと複雑でございますので、手元にあります、私どものゴセック文化アカデミアのご案内っていう、パンフレット、しおりをちょっと手にしながら、ご紹介させていただきたいと思います。私どもは、NPO 法人なんですが、その設立の背景といいますのは、平成29年度に京都府の女性活躍応援事業というのを行いまして、そこを起点に京都のライフスタイル産業の活性化を目指す女性たちが連携して立ち上げた団体なんですね。特に日本の美しい生活文化の骨格を形成する五節句、5つの節句をテーマに絞って活動を始めましたが、その背景には日本各地、京都だけでなく日本全体ですね、の大切な地域資源である年中行事、ゴセックも含む年中行事が、それを継承していくのが危機感を覚えるなということから、趣旨に賛同する女性たちが、危機感を打破しようと思って、まずはゴセックの中でも一番親しみのない朝陽の節句、秋の節句なんですが、朝陽の節句を新しい視点から秋の、大人の集まりとして復活させようと言って始めた活動を、中心に、そこから、今に至って、設立に至りました。理念というか趣旨なんですが、これは今ちょっと申し上げましたけれども、世界に誇る京都、日本の生活文化のその中心骨格にある年中行事の、中でもゴセック文化を次の世代にきちんと継承していきましょうよということを、モットーとして、活動展開を目指しております。それと同時に、ゴセック文化をただ次世代に続ける、継承していくだけじゃなくて、新しい形ということを視野に入れております。日本の生活文化を支える伝統産業を活性化し、日本人と言った方がいいですかね、日本人、日本文化に対する誇りと、それから愛着の意識を育てていくことに貢献するような活動を目指しています。これは同時に今流行りの SDGs 持続可能な開発目標の意義に賛同して、その活動、私たちの活動がその実現の一助となるような展開を目指しております。ちょっと長くなりましたが、今お話したのが設立の背景と理念でございます。以上です。
というわけで、粛々と活動を続けながら3年ほど準備に時間をかけて、昨年やっと私たちは NPO 法人を設立いたしましたが、残念ながら昨年度はコロナ禍の影響を大きく受け、 活動は軌道修正を余儀なくされました。
そうなんですね、昨年度は本当に2点3点といいますか、あ、これでやれるかなと思ったらもうやれなくなる、中止する、延期するということで、まあ、それでも今できることを粛々とやろうということを言葉を合言葉にして3つの事業を実施いたしました。昨年度私たちが取り組んだ事業の1つ目、ゴセックとは何かということを学ぶ連続講座を行いました。2つ目、ゴセック文化のうち朝陽の節句をテーマとする映像制作をいたしました。そして3つ目は生活文化をテーマとする商品やサービスの企画開発を学ぶということをテーマに、連続講座を行いました。この3つで、昨年の事業に集中して行ったわけです。
僕も法人立ち上げ前からボランティアで協力しながら今に至ってますが、昨年度はそのうちの生活文化をテーマとする商品サービスの企画開発講座のお手伝いをさせていただきました。
私たちの団体は、まあ、立ち上げたばかりということもありますけど資金に余裕のない団体でございます。それでも京都が日本が世界に誇る生活文化への熱い思いを持つ女性たち、男性もいますけど女性たちのネットワークがこの私たちゴセック文化アカデミアの最大の強み、セールスポイントだと、自負しております。
そうなんですよね。この熱い思いがあるからこそ竹市先生をはじめ多くの皆様に支えていただいております。よくゴセック文化アカデミアは女性王林の団体ですかという質問がありますが、もちろん男性メンバーも大歓迎ですよね。
そうです。ここにいらっしゃる竹市先生、竹市君と私が呼んでいますが、もう設立前後から本当に助けていただいている心強い男性メンバーのお一人でございます。ぜひとも私たちの活動をご紹介したいのでゴセック文化アカデミアのホームページをどうぞご覧ください。まあ今安藤の方からもございましたけども初年度昨年度は一切会員を募集しませんでした。まあ、それはコロナ禍でもあり、まあ、募集にお声をかけるのはやめようというみんなの思いでございました。しかし、今は大募集中でございます。どうぞ、よろしくお願いしたいので、ホームページご覧ください。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあちょっとここでミュージックブレイクです。
番組後半では亀岡活性塾をテーマに進めてまいりたいと思います。プロジェクトリーダーの竹市先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、それではこれから、バトンを受けて生活文化を基準に置いた亀岡活性化塾について取り組みの背景や目的などから話を進めたいと思います。じゃあモナさんフォローお願いします。
私なんですね。亀岡活性化塾という今年度の事業は、実は昨年度の生活文化をテーマとする企画開発の講座、その講座に参加していた、パワフルな亀岡レディ藤岡美希子さんと渡辺恵美子さん、このお二人の地元愛、亀岡への、地元を活性化したいというその思いをどうにか反映しようというその形から生まれた事業でございます。
そうなんですよね。亀岡活性化というとあまりにもテーマが大きすぎるのですが、今回は検討のターゲット1点に絞ってます。それがスタジアムを核とする町づくり、町育てです。本題に入る前に亀岡ってどんな都市、どんな町というところから紐解いていきたいと思います。京都から近くて遠いところ、僕も実家が京都で学生時代から住んでいましたが、正直亀岡にはほとんど馴染みがありません。元京都市民ですが 一生に一度保津川を下ったらおしまい、もう上がってこない、その後ほぼ行ったことがありません
そうなんですよ、京都駅から嵯峨野線の快速電車になるとたった20分、本当に近いんです。でも私たち京都市民にとって亀岡は心理的に非常に距離感があるんです。京都府外の観光客と同じくくらい情報、つまり情報といってもトロッコ列車、保津川下り、湯の花温泉しか知りませんよね。昨年の大河ドラマ明智光秀公とのつながりについても京都市民は本当に多くは知らなかったと思います。
残念なことに素晴らしいスタジアムについても京都府民の認知度はほとんど、まあゼロとは言いませんけど高くないんですよね。まあ、そういう意味で、亀岡から声が上がったっていうのは嬉しいことなんですね。
そうなんですよ、僕もスタジアム、サンガスタジアムこそがですね亀岡の活性化の核だと思ってます。その活性化のテーマ、ステージとして、藤岡さんが、発せられた、ゴセック文化を通してスタジアムが亀岡市民にとって近い存在となるように使っていけないものかなとおっしゃって、まあ、そこに田中理事長が、ゴセック文化アカデミアの田中田塚理事長に相談されました。この思いを組む形で、私たちが、亀岡活性に関わっていくことになりました。ゴセック文化アカデミアのスタンスは僕は素晴らしいと思います。
そろそろ終わりの時間になりましたんで、次回の放送9月第3土曜日のこの時間、次は亀岡活性化塾の具体的なテーマとしてのエリアマネジメントと文化力による地域活性化を中心にお届けします。では本日は今日は、この辺で。
この番組は特定非営利活動法人ゴセック文化アカデミアがお送りいたしました。どうぞ次回をお楽しみに。